最近自転車でですね、上り坂坂道をですね一生懸命上る訓練をしております。なぜかと言いますと、熊本の阿蘇ですとかあっちの方に向かってですね取材で、チャリで行こうという真剣にちょっと考えておりまして、なぜチャリなのかっていうと車が通れないわけですね。でこの車が入れないところに、まあ、チャリで行ってですね、まあ、チャリで行けるならそのまま行きますけど、まあ、チャリがダメならそれチャリを担いでですねその、通れないところを通ってですね道なき道を行き取材をしてみようというようなことを考えておりまして、一生懸命この辺りの上り坂をエッチだオッチだ登ってですね、まあ、だいぶあの脚力も戻ってまいりましたんで、今そんなことをやってるんですけども、最近ちょっとあの台風が近づいているのもありまして熊本地方大変に暑うございまして、で、その坂道をエッチだオッチだ登っていきますとその上り着いたところではもう汗が吹き出すわけでございます。でそうすると横を見ますとですね、まあ、どこの場所か熊本の人だったら だいたいあのピンとくると思うんですけど、健康ランドといいますかスーパー銭湯といいますかそういう温泉施設のビルがこうちょうど登ったところにある場所がありまして、ああそこだなっていう、でそこにちょっと入ったことなかったんで一遍入ってみようかなと思って、まあ汗かいておりましたんで、で、フロントでお金を払いまして、でタオルも何もそういったものをこう用意していかなかったんで、くつろぎセットというのがございまして、健康ランドでおなじみのアロハみたいなムームーみたいなのありますね、なんかね、ああいったものとですねタオルとバスタオルそしてヒゲ剃りと歯磨きの歯ブラシがついた状態で800グラとかっていうのがあったんですけど、それで入りました。で中に入りますと、まあ、大浴場がありそして、サウナがあり、高周波じゃないか低周波風呂か、ビリビリくるやつですね。最近あれちょっとあの腰が痛くなった時期からあのハマってるんですけど、でそういった風呂がありました。で中にあとあのミストサウナというのがありまして、でこれあの普通のサウナよりも温度が低くなっておりまして、であの中をこう、蒸気が上がっているという湿気が高いで、まあ、あの低い温度でも汗がうわっと出るという、まあ、これいいやと思って入りまして、で入ったらそこはあのなんですか半身浴みたいにこう足湯みたいになっているんですけど、そこにこう使ってますとやっぱりあの汗がわっと出てくるんですね。なかなかいいなと思いました。そうするとその足湯の真ん中あたりになんか透明なドームがありまして、そこからなんかあの風が来るような感じがして、これなんだろうなと、何なんだこのドームはと思ったところで、今日のテイクレ参りましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組はお子様のコミュニケーション能力を育てるクラファの協賛で熊本市東区新鍋 FMC スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は榎田新右衛門と
平上優子と、
そして今日は花岡氏がちょっと都合悪いのでこの方がピンチヒッターです。
どうも立花ゆきです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
その皆さんあのそういうスーパー銭湯とか行きますか？なんかそ
れ結構行きます。
あ、行きますか、
うんうん、
で、あのなんすかやっぱあのサウナとかも入りますか？
入ります、入ります。
美肌の、あ、ありますか？美肌で、
美肌のために、
あ、そう美肌で
美肌により磨きをかけようかと。
ああ、いや、その手がってますね上からこうラードかなんか塗ってこう
塗
ってます。よりによってなぜラード
なんだろう。
もちろんさんはですか、やっぱあの森のマーガリンか
なんか。何ですか森のマーガリン。
森のマーガリン
って
名言を。アボカドって人間以外が食うと死ぬそうですね。
それ知らんかったです、ね。
それ知らんかった。私も聞いてびっくりしましたよ。
あの
本当にって思った。
獣とかそんなんですかね。獣っていうか
ちょっと試してみたいですよね。
それ事件になるで、事件に。
事件なんですか。
だってそこに猫がいて猫に食べてごらんってなんかに混ぜて。
そこにポイント捨ててるわけ
で食べないでしょ、多分。
あ、食べないんです
か。やっぱ動物っていうのはやっぱほらそういうのこうピンとくるようになってる。
食べないならいいじゃないですか、ポイント置いとけば。それもしかしたら食べてる。
ただそれはあなたゴミを散らしてるだけだってそれ
いや、もしかしたらね他の動物が食べるかもしれない。
食べないでしょ、多分。
ずっとカメラでずっと追ってれば、
追えばいいじゃん
それ検証してやるんですか？
ちゃんと毒がちゃんとその分離されていて、これが原因だってことも分かって
る。全部の動物に試してるわけじゃないんですよ。
全部には試してないけど、あらかた毒だそうです。 人間だけ不思議なことに毒にならない。
信じられ
ない。まあ、自分で調べる
から信じられない。
別にあのアボカドはどうでもいいの。ね、それで、とにかくそのドームがありましてね。
銭湯のね。
で、うん、それで、なんだろうなと思って、で、見て、覗き込んだんですよ。そしたらね、中がね、白い、こう、液体のように最初見えたんですよ。それがね、はい、こう、ボコボコいってるわけ。
へ
ぇ、まあ、言ってみれば、別府の、大分別府の坊主地獄の真っ白バージョンみたいな感じですよ。なんだろうなこれと思ったら、よく見たら説明書きが壁にあって、うん、でそれ塩だって言うんですよ。だからうん、塩のその粉なわけね、サラサラのパウダー状の塩がそこにあって、うん、でそこにその下からの空気が、うん、乾いた空気がこうわーっとこう吹き出してるので、塩がこう舞うようにこう見えると、うん、まるであれですよ、綺麗な湧き水のところで砂がこう湧いてるようなところあるじゃないですか。 あの手ですよ、あれで、その白い塩がわーってなってて、でそれで何なのかって、そこをその空気が通っていくときにそのイオンに変わるんだと。それよくわかんないですけど、
本当かな、
ミネラルイオンになって、その風がこのミストサウナの中に充満していると。でこれがその呼吸とともに吸収されて体の新陳代謝を良くするのです、特許取得って書いてありましたけど、
取得してあるよね、してあると、出願中とかじゃなくて、
取得って書いて
ある、すごいね、じゃあイオンが出るんだ、
うん、そうなんやと思って見てて、うん、でそのドームの名前が問題なんですよ。ドームの名前が、うん、一応塩が入ってて、うん、塩が中でこう爆発的にこう爆発してる、うん、見えるというので、煙爆ドームって書いてあったんですけど、これなんとなく、
ああ私に聞こえるね、
なんとなく問題が、
問題がね、
そこはかとなく問題をちょっと感じたんですけど、いいのかなとか思ったんですけど、別に、私の知った子じゃないんですけど、煙爆ドームだそうです、
じわじわ来ますね、
じわじわ来ましたね、煙爆ドーム、わこれ煙爆ドームでいいのかなと思って、もう一人で、誰もいなかったその時、俺一人でもうニヤニヤし始めて、
もう何か来たらびっくりされる、
もう嬉しゅうて、でそしたらそこにテレビが中にあって、はい、ちょうど昼だとミヤネ屋をやってたんですよね。でミヤネ屋で東京の豊洲の市場の市場の地下水の問題をやってて、それで東京都の共産党の都議団が調査を行ったって言って、その中継で結んでるわけですよ、
はいはい、
ね、それでまあその時の映像が出てて、うん、でこうまあ足ね、こう使った状態で長靴履いて、こう都議団が ね、その水たまりをね、うん、でこうそれ見ながら、俺も足湯状態ですから、まるでそこがなんかその豊洲の地下室にいるような感じでこう見えて、これなんかちょっと疑似体験で、これ 4DX とか思いながら、なんとなくこうますますニヤニヤし始めて、もうなんか5分ぐらいそこでニヤニヤしてずっとミストサウナにいたんですけど、はい、でその後おっさんが入ってきたんですよ、はい、でおっさんが入ってきて、俺ずっとニヤニヤしてるから気持ち悪かったでしょうね。まあそういうことでございまして、さあお便りいきましょう、はい、まずこちらは東京都からいただきました、30歳ラジオネーム当年 JX というものかな、いただきました、ありがとうございます。FMC の番組群ってすごいですね。群れで、いやそっちの群だけじゃなくて群れの方
群れなの、
番組群を、かれこれ16年ほど拝聴しておりますが、初投稿です、
ね、ありがとうございます。
私現代アートの売買の世界に長くいました。現代アート、先日別業種に転職して、業界の暴露話ができるようになりました。
ね、
いいんでしょうか、こう秘密をね、こう死ぬまで墓までこう持っていくということはなかったんでしょうか。上界からこう出た途端にこうペラペラ喋るということになっていくわけでございます。
ふわーってなるのかな、
これね。あれですよ、日本軍にも通じるところがありましたね、全然違う話しますけどね、はい、日本軍って秘密がすごい漏れるんですよ。昔の日本軍は、
はい、
なぜかって知ってます？日本軍のその特に将校は、
はい、
ね、先陣君というのがありまして、死して旅衆の恥ずかしめを受けずという、うん、要するに、捕まったなら死ねと、
うん、
ね、自決して果てろと、ね、うん、要するに捕虜になるような恥ずかしい真似だけはするなというふうにこう教え込まれてるわけです、叩き込まれてるわけですね、はいはい、ところが自決できずに捕まっちゃう人もおるわけですよ、うん、捕虜になっちゃう人がいるわけです、はい、でその時に捕虜になったらどうせよっていうのがないんですよ、わかります、捕虜になるぐらいなら死ねと、
うん、
それしか書いてないから、生き残っちゃったらどうしてわかんないので、ペラッペラッ ラ喋るんですペラ喋り始めちゃって、そうするとなんか喋っていろんな秘密を言い始めてると気持ちよくなって、しかも相手のその米軍の将校とか日本語ができるね、あの二世とかがいろいろこう道場を買ったりして、まあキャラメルでも舐めなさいとかって言われて嬉しくなっちゃって、ますます喋るっていうことになっていくという、
聞いてないとこまで、
そんな話とは関係ないですけどね、
多分違うと思います。
いや伺いましょう、暴露話楽しみであります。まずはアートとお金の話を少しだけということで、デパートや画廊で売っている絵は、大根やネギと同じように仕入れ先があります。あ、やっぱ仕入れていくんですね、これね、で業者間で取引される交換会、このね、絵だとかそういうあのアート作品、そのいろんなものをこう交換、そのまあもちろん交換だったらあのプレゼント交換会じゃないですよちゃんとお金が絡むわけですけど、がこの仕入れ先、その仕入れ先がその交換会というものです。で、10万円で仕入れたものが皆さんのお家に届くときにはあっという間に30万円くらいになっています。その交換会というのは登録された業者しか参加できない、まあオークションみたいなもので、業者間の談合で価格コントロールが堂々と行われています。もし交換会で通常50万円で取引される作品に、人気が集まり、で業界のその卸価格を超えそうになったらじゃんけんが行われる。
じゃんけん
で勝てばその作品を50万円で買うことができる。だからあんまりこう無理に競り、こう釣り上がらないようにこうコントロールしようってことですかね。で負けると当然買えない。でその代わり、そしてなぜか数万円の入った封筒がその交換会のその代表会の買い主っていうんですかね、あの会の主から、その買えなかった人たちに残念賞として渡されるんだそうです。
なんでだろうね。
でこのじゃんけん、この会の中で結構頻繁に、しかも現金で行われるため、これ別に、まあ、その税金逃れとかその何かしら目的があって行われてる気がしてなりません。まあ、どっかでそういうブラック的な取引があるのか。でこの怪しい雰囲気バンバンの、怪しい雰囲気パンパンの交換会は、東京だけでも毎月3回から5回いろいろな場所で開催されています。アートはピュアではありません。鼻をつまんでも匂ってくるくらいお金と強くつながっています。皆さんは美術品を売買した経験はありますかってことでいただきました。ありますか、美術品を。
ないですね。
ないですか。こうあのなんかそこら辺のあの街を歩いていて、なんかあの、リトグラフの、あの販売会即売会を行ってますとかって
書いてあって、ありましたよね昔ね。
ね、なんかこうクジラがこう泳いでる手の絵がこうあったりするじゃないですか。
鮮やかな色、
ね、鮮やかなやつは、はい、ね。何人かああいうのを騙されて買ったっていう人私知ってますけど、本当に買うんだとか思って、だってあれ何十万とかするでしょあれね。あリトルグラフ版画って言ったってさ、印刷みたいなもんじゃないですかあれ ね。で何十枚しか作ってませんとかって言うんだけど、本当かよっていうね、実はこっそり何百枚も吸ってんじゃねえかって思いたくなるよ。だって結構あちこちで見るでしょ、そういうのって。
鮮やかな、ね、あのクジラとかね、
そうそうクジラのやつとか、ね、
友達の部屋にもありました。
ありましたか、
誕生日に彼氏からもらったって
言
って
、
若い頃ですね。
そうすか、
結婚なさいましたけど、その方
そんなもの買うなら他のもの買ってくれって俺なんか言いますけどね。
でもイルカの人はうまいですよね。
イルカの人ですか、クジラじゃなくて。
あ、クジラか、
まあ、イルカでもいいんですよ。
イルカも描かれますもんね。
あの人うまいと思う。
うまくなかったらダメでしょう、やっぱ。
だってあのほら美術品ってわからない作品いっぱいあるじゃないですか。その有名なその
そら、ね、
ピカソとかいろいろあるじゃないですか。わかんないですけど。
いや、ピカソとか、あとは何が、あのかな、ピカソとか
言っちゃったよ、どうする。
何があるのかな、他に知ってる有名な画家の名前
が。ゴッホ
で、他は、
まだゴ、あ、そうね、
ゴがつくのいますよ、他にも有名なのがね、
ゴ
いますよ、
ですか、
超有名がいます、
超有名、
大物が、
大物、
ゴがつくのが、ゴジラじゃないですよ、
違いますよ、ゴ、
ゴモラでもないですよ、
ゴいます、
ゴいますよ、
何文字ですか、
二
人でやってる、
5文字、
ちっちゃいのもありますよね、人中に入ってくる、
ちっちゃいの、
文字が、
有名な作品は何ですか、したらわかるかな。
自分で
よくそんな質問が出せたなお前。
みんなが有名で知ってるんだったら5、
もういいでしょ、ゴーギャンです
から。ゴーギャン。
ゴーギャンとかね。まあまあいいです。ああ、知らない。あ、知らなかったね。
知ってる、知ってる。
知ってる。
有名な作品。
有名な作品なんだよ、じゃあ。
ゴーギャン知らんけど。
あ、そうですか。ありがとうございました。東海道五十三次ですね。嘘です。
違う。
見返り美人とか
ね。見返り美人ね。レイコ像とかね。岸田流星
似てる人必ずいましたよね。
いたいた、うちのクラスに霊子像がいた。
いたいた、霊子って呼ばれて、
亀山さんっていうね。
霊子
像ってなんか像あれみたいですね。
あ、霊子の像だよ。まあまあいいんですけど、そうですか。私はあのあんまりアート作品買ったことはないですけど、売れたことはあります。
絵ですか。
絵じゃないです。あの私まず写真。
あ、写真。
写真がどんと値段がついた時があるんですよ。今から30年以上前ですけど、はい、まあ、要するに展示会を東京でやってたで、ね、これその頃私はそれ当時フィルムじゃないですか、
はい、
ね、で24コマとか36コマでしょ、フィルムって、はい、でそれを早く現像に出したい時は、
うん、
で別に撮らなくてもいいんだけど貧乏症だから何か撮っちゃうんですよ、はい、パシャパシャパシャと、
はい、
で何も撮るものがない時は何を撮ったかって足元撮ってたんですよ。いつも足を、足で、足はどうでもいいんだけど、そこに落ちてる石を取ってたんですよ。石ころばっかり取ってた、うん、でそれが何百枚か増えちゃったもんで、うん、でなんかいい感じの写真もあるんですよ、なんかアート的にね。でそれをもうカラーで撮ったやつをモノクロで焼いたりするとなんか味のある写真になったりしてたもん で、うん、でそれをまあ何十枚か、並べてパネルにして、うん、で展示場借りて東京でやってたんですよ、はい、ね、展示会を、
うん、
でその時に何日やったっけ、5日か6日かやったんですよ、
うん、
でそのある日最終日かなんかに俺が昼飯かなんか食いにどっか出てたんですよ、
うん、
それまでずっと受付でポカーンって座って、うん、ね、1時間に2人ぐらいしか来ないわけですよ、うん、で全く無名の写真家ね、陳三春って名前でね、やってたのが、ね、怪しい中国人のふりしてやってたんですけどね、うん、でそれでうちの弟子の富岡っていうのがいて、その富岡が、うん、店番をやってた。でポカーンとそいつが座ってて暇だなと思って、でそしたら一人なんかおじさんが入ってきたと、
うんうん、
でこういらっしゃいませって言ったら騙されて、したら普通はね、入ってきたらだいたい滞在時間って5分ぐらいなんですよ、うん、一通りふーんって見て、
うん、
出したつってそのままこう出ていくのがほとんどで、で長くて10分ぐらいなんですよ、うん、で何も質問もないし、うん、もうただこう、ああ、間違えて入っちゃったみたいな感じでこう出てく人が ほとんどなのに、そのおじさんは30分ぐらいこう何回もぐるぐる回って、
うん、
でなんかそのある一点、うん、その写真にやたらとこう食いついてそこばっかり見てて、
うんうん、
で最後になんか30分以上経ってから、その富岡にすみませんって声かけてきて、うん、こちらの作家の方ですかっていう、うんうん、いや私じゃありませんと、
うんうん、
私の知り合いでと、私はただの留守番ですみたいな、
うん、
で写真をいただきたいんですけど譲っていただくことは可能でしょうかっていうふうに言ったんで、で、はあ、まあ、多分大丈夫だと思いますって適当なことを言いやがって、まあ今も大体適当なこと言っていろいろ周りを困らせてるんですけどで、それでそれでいかほどでっていうふうに、
うん、
おじさんが言ったんで、
うん、
もうその時ね、もうさすが富岡はもうほとんどヤクザですからね、ね、なんせ元手が、
うん、
ね、フィルム代なんて変みたいなもんでしょ、
うんうん、
で焼いてるのもその伸ばしてるのも俺自分でやってるから、うん、印画次第だけなんですよ、
はい、
でモノクロなんて言ったら1枚あたり何百円で済んじゃうわけですよね、大した手間じゃないんですよ、うん、でそれなのにもかかわらず富岡が何て言ったかって、30年前ですけど、そうですね、10万円ですかね、
うん
10万円って言っちゃったんですよ、
うんうん、
そこで、
うん、
なるほどっていう、
な
るほどってその紳士が、うん、でその場で即決、うん、じゃあこれでって言ったら、でそこで10万円現生を見た富岡がビビり始めて、いやちょっとお待ちください、本人に一応確認をしませんとっていうような風に言って、それでまあ結果的に10万で、まあそれを話私聞いて、10万って言っちゃったの、うん、お前富岡、お前本当に10万って言ったのか、10万って言ったら、もう出そうとしましたよ、撮影会もらっておきなさいそれで結局10万円でお買い上げいただくことになり、うん、
はあ、
でその方が、はい、まあ結構写真業界には、まあ、結構精通なさった、ある意味評論家的っていうよりは評論家なんですよ、うん、でその人がその直後に、
うん、
NHK 教育テレビで、
は
はい、現代写真家のどうのこうのっていうなんか特集があって、
うん、
でそれ見てた、うん、見てたのに変わらず何がすごいだって作者の許可なく俺の写真が出ましたからね、うん、そこで、
うん、ダメじゃないのあ買った時点で著作権映るの
いやいやそんなことない
よね
い, こういくつかその人がこうパネルを持ってきてて、
はいはい、
スタジオに置いてる中に見覚えあんなと思ったら、はい、陳三春さんって書いてあって
あ俺が撮ったとは書かないんだね
うんいやもちろん、うん、で後から、うん、あの使わせてもらいましたっていうのは、ま、た当時緩かったからそれ
が、
はい、でまあ紹介されて、
うん、
そしたらまあ、それから売れるようになって
へ
しばらく写真で潤ってた時期があって最近またやってもいいかなってちょっと今思い始めている今日この頃ですよねだからもうちょっとしたことですよきっかけは
うん
だからあとはじゃあもう一番いいのは我々でみんなでですよ、うん、あの FMC オークションってやつを勝手にその絵画オークションってやつを作って、うんうん、で私があのこんな中の あの小槌みたいなのがバーンと叩いてはいはいはいはいあのいくらだとかっつって、うん、あ言ったとかっつってそんなんじゃないですかね
なんかちょっとそれ
セリだ
セリだ
10万円10万円10万円とか言うから
パタパタするやつでね手で値段が書いてある
こう袋の中で手をこうあの
それ服だ
握手しながらこうねあのやりますあの下関でやりますけどねそれであのそれで値段をこう釣り上げてみんなで幸せになるっていうのはどうですか
宗教
あのこれに参加すればあなたも金持ちになれるって新たなこうあのマルチまがいの
まがい
そうアートまがいっていう
アートでもないし
アートでもないアートまがいの在宅っていうそういうのをねこう、うん、あ木田上こう画伯のね、作品が、うん、ねでこうダーンと値が上がったらどうするっつっとなんか。あなたの写真撮ればいいよなんかね。
いや写真は。
俺あの窓から見えるジェーンズ邸の廃墟とか撮って。
いや言わないですよ。
それをこうあの他の人が撮れない角度だから。他の人がほら地べたからしか撮れないけどあなたが俯瞰で撮れるから。
いや。
でそれをこう面白い具合にねあのただのブルーシートじゃないっていうジェーンズ邸を覆ってるブルーシートだっていうのはねそういうようなものでこう。
ドローンみたい。
そうドロあそう人間ドローンになるという。そういう作品を作るとかですねなんかいろいろできるんじゃないですかね、立花さんだったら何をやりましょうか
いやーね別に造形が深いわけでもないしね誰があれ価値決めんですかね
分かんないですよ俺が撮った写真なんてシャレでやってたぐらいですからね最初、
うん、
それがそうなっちゃうので、うんよくわかんないですね。で、それで、さらに、その、石の芸術家みたいな感じになっちゃって。
無能の人
に。それで、オブジェを作ってくれって頼まれて、
うんうん、
それで、まあ、有名な話ですけど、1.5 トンの石を仕入れてきて、で、それに和紙をペタペタペタペタ、1ヶ月以上かけて、ペタペタペタペタ、糊で貼って、
うん、
で、ただ、石を紙で包んだだけっていう、うんうん、アート作品があるんですよ、私の作品で。
は
あそれがまたドンと売れたりとかねありましたから、
でも重いんでしょ
1.5 トンありますから、
運べないですよね
ちゃんとあのクレーンであの重機で運ばないと無理ですね、今どこにあるか知りませんけどね、
やっぱ立体も分かんないですよね
まあね、
うん、虹ね
だって俺はあの最近どうなさってるのか知らないですけどあの鉄の芸術家の熊さんって言ったじゃないですか
ああそうですねいらっしゃいましたね
ねあの人がほら藤崎宮の前にパチンコ屋があって、うん、あそこになんかでっかいオブジェ作ってたでしょ
魚みたいなやつい
やじゃなくてなんかでっかい玉がこうなんかシーソーみたいになって転がっていくようなのがあったでしょ今あそこなんだっけあの石田純一が
先生
コゲツってのこれあのパチンコ屋に
買
って
る、ね、
あそこに確かあったしょなんかでかいのがなんか見なくなっちゃってねやっぱり邪魔だったんでしょうね、うんまあねいろんなねアートがございますが続いては、茨城県常総市からいただきました39歳グラフィックデザイナーラジオネームユミコ
ありがとうございます
たたたた大変ですクマに襲われて、怪我をしたり命を失う事件が日本各地で発生していますがロシアではホッキョクグマに2週間にわたって包囲されるという事件が発生したそうですそれにしても 2週間も助けが来ないというのもすごい話ですということでいただきました、これホッキョク海に浮かぶロシアのある島で起きたことだそうですでそこで気象観測を行っていたロシアの研究チーム5人の方がいらっしゃったそうですが、お腹を空かせた ホッキョクグマの群れに遭遇いたしまして、このホッキョクグマの群れがこの研究チームが閉じこもっている、まあ、その施設のぐるりを常にこうぐるぐるぐるぐる回って、この中に美味しい人間がいるよとかって言って母ちゃんあそこに美味しい人間がいるから食べようよ、そうだね出てくるの待とうかって言って、
家族が
それいいぞ、あそこのに人間うまそうだな、確かにそうだとかって言って2週間待とうって言って2週間ずっと、いたと。
熟成するん
だ、これはホッキョクグマ10頭
怖いな。
10頭いるから、1人を2頭で食べようなとかっていう、
半分これ
上半身と下半身か、それとも縦に割るかとかっていう これはロシア領のトロイノイ島という島だそうです、うん、トロイノイ島の気象観測所で、8月の終わりから今月12日、9月12日に、まあ1ヶ月、じゃないか。8月の終わりから今月12日までこの熊にずっと取り囲まれていたと。で、ひたすら観測所にこもり、いつ窓を突き破って襲ってくるかわからない熊の恐怖に、耐え忍んだと書いてありますね。で、8月31日にはこの観測所で飼っていた2頭の番犬のうち1頭が、食い殺されたそうです。で、この5人は照明弾を使い、熊を威嚇し続けたが、その照明弾もやがて底をつき、あとは1ヶ月後に訪れる補給物資の到着を待つばかりだったということだそうです。誰もがもうダメだと諦めた今月12日、たまたま島の近くを通りかかったロシアの艦隊に無線で救助を求め、絶体絶命のこの、状態から解放されたと。で、気象観測所の責任者であるバシリーシェフチェンコさんはね、あのすっかりおなじみのシェフチェンコさんが、ここはもともとホッキョクグマの生息地です、絶滅危惧種のホッキョクグマを撃ち殺すことは禁じられていますと、述べた上で、恐ろしい経験をしましたが我々はこれからも研究を続けますただし次回からは照明弾の他にも大きな音でクマを追い払うサイレンと、ほんの少しばかり銃器も配備することにしていますという、次は撃ち殺すということです。
しないって言ったのに
、このホッキョクグマが群れで行動することは大変珍しいそうですが、シェフチェンコさんは今年は北極海の海氷、海の氷ねが急激に溶けて消失したため、トロイノイ島に残ったクマが餌を求めて人間の居住場所を襲ったのではないかと推測しているそうです、ね、恐ろしいですね。シロクマでかいですからね。遊園地でね、シロクマね、うん、見た方も多いと思いますけど、
動物園ですね。
あ、遊園地じゃないか、動物園ですね、うん、動物園です、
は
い、遊園地にもいたりする時がありますので、うん、強弁しておきたいと思いますけどね、なんか熊本 の今あの地震でね、あの、はい、あのクローズしてますけど、うん、あの熊本市動植物園にもあのホッキョクグマのつがいがいたんですよね、うん、名前がミッキーとミニーという名前だったと思います。
ダメでしょいろいろダメでしょ、
いろいろな問題がはらんでる気がするんですけれど、で、あの見に行くと時々あの白クマじゃなくて緑クマになっていましたね。
藻ですか。
藻がつくんですよね。あの水がね、あの夏場とか藻が繁殖するので緑クマ。
かわいそう。ちゃんとそういうのでケアしてくれないんですね。で
もなんか氷のなんかはね、あのくれたりしますよね。夏場に果物が入ったやつとか、
果物とかあのアジとかね、うんうん、が入ってましたね、うん、あれをこう嬉しそうに舐めてますけどもね、
白クマが緑になっちゃダメでしょうね、うん、やっぱそこら辺ちゃんとケアするのね。もができない、
やっぱですか、ブリーチかなんかで。
ブリーチでこう
もうこの際あの普通のクマをあの脱色して白クマってことにして
これは偽装ダメ
ねえ、なんか使えないですかね、白クマですっていうね。
でも実際あの熊本の白クマ
って茶クマとか
大きいんですか。
普通のクマじゃん
大きいんですか。
何ですか。
あのほら遠くから見てるからちょっと大きさがどれぐらいかが分かんないじゃないですか。上から覗いてる。
ホッキョクグマは2メーター以上あります。
あれ2メーターあるんです
か。ありますあります。
熊本のもですか。
あ、多分あったと思います。でかいですよ。人間よりはるかにでかいです。あ、立ち上がったらビビりますよ多分。リアルサンケベです。白サンケベになります。怖いですよ熊はね。どうですか、熊に襲われてしまったらどうしますか。 突然クマが襲ってきたら、クマって足速いですからね。あやつら結構あの図体でかい割には俊敏なので木も登ってくるし、
泳ぎもするしです
ね。泳ぎもするし、あの結構なもんですよ。しかもあのクマっていうのはともかく執念深いので、ひとたびあのこれを食うぞと決めたならもうとことんまで頑張ろうとする、根性の人たちです。だからこう2週間も
これだと決めた、
これだと
ターゲット
もう、やっぱ熊にね、あの秋っぽい人とか熊に見習わなきゃいけないね。
ちょっと
あなたもね、高橋お前はもうすぐに秋っぽいんだから熊さんを見習いなさいとか言って、
爪の赤とかね、
熊の爪の赤であんまり舐めたくないですね。汚そうですね。でもこの爪の赤ちょっと甘い、あそれはね蜂蜜なんだねとかって言って、熊のプーじゃないですけどね、決して継承はつけませんけどもね熊のプー、そうですか。私は熊からもう熊に襲われたらとりあえず食われるぐらいなら戦ってみますけどね。これだほら、空手家のおじいさんが熊の目に聖剣突きを入れて戦って撃退したじゃないですか。で私もやりますよそら、
皆さん真似しないでくださいって書いてありました。
素人はちょっと無理ですね。で私も一応ほら腕に覚えがあるのでとりあえず聖剣突きを真剣に入れてみようと思いますけどね。
スプレーカーなんか持ってればいいですね。じゃあ目をやらやめ、それだと一番いいでしょ
う。いいかもしれないですけどね。
8-4でもいいんですかね。ピシッて さっぱりしたいでも目は痛いですね、絶対ね。
痛いですよね。
痛いでしょうね。でも目閉じられたらおしまいじゃん。だって
閉じられたら
逆に怒っちゃったり、
そうそうそうそう、ヒットすればいいですけどね。
そうね、何すんねん。
やっぱり一番いいのはやっぱ銃ですよ。
じゃあなんかだっても普段持ってないじゃないですか、普通の人。
マグナムかなんかをね
持ってない。44
マグナムでダーンってね脳天に一発ですよ。
常に持ち歩いてるってダメでしょ。
普通の一般人が普段持ち歩いてる。
いやだからやっぱり日本は早くピストル自由化ね、誰もが本当お手軽にコンビニで手に入るアメリカみたいなそういう銃社会を日本も早く実現することによって、そうすればツキロワグマが攻めてきても一発でズドンですよ。熊を退治するために銃が必要なんですとかって言って全日本ライフル協会っていうの私が作りましょうかね。
全日
もうね、日本のチャールトン・ヘストンを目指そうという、そういう全然本気じゃないですからね
みんな乗っかってこない
適当に言ってるんで本気にされると困るんですよ。でもほらやっぱりある程度そういうのを護身用というのは必要だと思いますよ。やっぱりその銃でなくてもその山奥を歩いたりするときに何かしらその武器は持っておかないとやっぱ危険じゃないですかね。かといってボウガンとかね、よくこの間もなんかボウガンを持って立てこもったバカがいましたけど、ボウガンなんかね、あれ一発撃った後に次にまた矢をつがえるためにまた何十秒かかるわけですからね。あんな戦闘用としては最低な武器なんですけどでもそういうクマとかだったらある程度は使えるものかもしれないですけど、わかんないです。刺さっても多分襲ってくると思いますけどもね。
手負いになっちゃう。
一発でその致命傷をこう負わせることはちょっと難しいと思うので大変じゃないかなと思いますけど、皆さんだったらやっぱどんな武器で戦いたいですか。もし
武器、
木田さんは
武器
はもしここに武器庫があります。武器の倉庫があっていろんなありと東西のね、古今東西のありとあらゆる武器がそこに減衰爆以外は全部あるみたいな感じ でその中で好きなものを一個だけ選びなさいっていうね、こう魔法つけがビレレレレって出てきて好きな武器を選ぶのだって出てきて
で
こうピコピコピコってキラウエアユコはこれを選んだって言ってブルルルルルルルルってなって
レベルが3上がったとか下がった。
それでこうそれで選ぶとしたらどうしますかね。
やっぱその距離を保つ槍
リーチがある、槍を
槍ですよ
槍も短い槍と長い槍と
長い槍
で、
黒田節みたいですね。
黒田節、ね、天下無双のこの槍でっていうね、いいですね。
熊に続きないから
、ね、俵干し現場ですよ、ね、
槍
、まあ、槍で
槍か、
槍はなかなか大変だと思いますけどね。
薙刀って違いますね。
薙刀は、ね、私が思うとにかく飛び道具以外で、 のその刃物的なものっていうと、うん、武器では私最強のものは薙刀じゃないかなと思いますね。やっぱ薙刀っていうとなんか日本ではお女中がこう出会え出会えとかって、くせ者でござるとかござりまするとかって言いながら、なんかこうあの鉢巻き、白鉢巻きをしてるお女中が出てくるイメージがあるじゃないですか。
襖の上からポンと取ってですね、投げしっていうんだっけ、
投げしですね、
そこから取って、
でそこからこう戦う、なんかこう女性が持ってるから非力な武器というようなイメージがあるんですけど、いざ中国にこう目を移しますと、三国志の英雄とか薙刀持ってるやつ結構多いですからね。薙刀怖いっすよ。だってまずリーチがあるでしょ、で切れ味ちゃんと研いでたらすごいでしょ、しかもその刃がぶっといから簡単にその折れたりしないんで、あれ対人兵器として最強だと思いますよね。
あの牛若丸と戦ったあの時も薙刀じゃなかったですっけ。
薙刀持ってたんですね。
弁慶がね、武器なんですよね。
武器ですね、だから私も選ぶなら薙刀かもしれないですね。刀はつまんないです。
つまんない。
刀は弱いっすよ。
弱そう。
そう、リーチ取れないっすよね、やっぱね、一つはね。
刀ってほら切るイメージがあるけど、切るのってそうそう切れるもんじゃないですよ。だから刀って実はつくんですよね。つく武器なんですよ。で、同じつくなら槍の方がいいっすもんね。
そうですね。
で、薙刀はつけるし、切れるし、なかなかなもんですよ。あるいはそれこそ加藤清正が持ってた十文字槍とかね、加藤清正の場合は歯が折れちゃってるから片釜槍というやつになってますけど、十文字槍なんかいいです。宝蔵院流の、あれなんかも。
さすまたとはまた違う。
さすまたは違うんですね。さすまたってのはもともとあれはほら単なる相手の動きを止める武器で、ただ、さすまたのところに歯がついてるやつもあります。ただ、さすまたの場合は、やっぱ、U の字だから、なんか、つく武器じゃないんで、やりにくいかもしれない。なので、十文字槍は、切れるわ、させるわで、なかなかいいですよ。こう、相手の刀を止めることもできますからね、十文字槍ね。という、種田流という流派もあるわけでございますが。じゃあ、みんな、立花さんは何ですか？
私飛び道具がいいな。
飛び道具だったら何がいいですか？
あまりそういうの上手じゃなさそうだからですね。手榴弾みたいなので。
手榴弾ですか？怖いですね。
ポイって投げたらほらちょっと遠くても全体的に
相手が投げ返したらどうします？
いやー困るんですねそれね。
手榴弾ってすぐ爆発しないですからね。
本当に困ったな。
だいたい手榴弾って何だか知ってますから。
なんかちょっとこうね、もうなんかある程度下手くそでもそのあたりにいる人
手榴弾はいろいろ着火法があるんですけど、レバーをまずピンを抜いて、いつでもレバーがこうと外せる状態にして、ね、すとこう投げると、ピンを抜いたレバーがカポンと抜けるわけですよ、握りを外すと、その瞬間に火が出るんですよ、着火するわけですね、で数秒後に、設定された数秒後にドカンってくるものですね。昔の日本軍のやつとかこう鉄かぶとでカーンってやったりして火つけたりしたんですけど、でともかくそういうやつなんで、だからすぐ投げちゃダメなんですよ。すぐ投げると投げ返される可能性があるから、で例えば4秒で破裂する手榴弾なら1、2投げるっていう、で落ちたところでドカンっていくっていうものですね。で時々不良品があるとすぐ爆発する時があるんですよ。その時は残念、
残念でしょ、
死ぬかと思ったっていうね、ダメだこりゃっていうんで終わるということになりますね。
ショットガンとマグナムってどっちが強いですか？
ショットガンとマグナムがどっちが強いか、それ落語と漫才どっちが面白いですかって言ってる
から。じゃあ難しいんですか？
ショットガンというのは、ショットガンって何ですか？ショットガンって昔フジテレビがやってました
ね。長い2つ穴があって、
いや2つ穴があるかどうかは別なんですけど、それ2つ穴があるのは猟銃です。大体猟
銃ですか？じゃあ1つですか？ショットガンって
水平二連銃とか二連銃ってやつですね。
勢いがいいでしょ。
そうね、そうね、ちょっと聞いですか、何の勢いですかそれ。勢いがいいっていうのはよくわかんない。
勢いがいいみたいな。
今なんですか、人気ってことですか？ショットガンの今勢いがいい、違うんですよ、やっぱ今ショットガン来てますよ、ぐんぐん来てますよ、ショットガンの勢いが。
発射したら
発射したら
泣きそうになってる。
発射したらどうなんですか？
結構 2,3 人勢いよく跳ねますよね。
勢いよく跳ねるんですか？
飛びなんですか？一緒に
あなた何を見てきてそんなことを言っとるんですか。
いや、いつもゲームで見てるとすごい勢いがいいんですよ。
あのね、うん、ショットガンというのは散弾銃の一種で、はい、ね、でその中に弾の一発の中にあの人弾よりちょっと大きいぐらいの
人弾、
うん、だからちっちゃい粒だよ、はいはいはいはい、ちっちゃい粒が何十とかこう詰めてあるわけ、はいはいはい、でそれがこの火薬の勢いでぶっ飛んでいくわけ、
はいはいはい、
ね、でそれで散弾銃というのは弾が散る銃だから散弾だから、はい、だから結構ふわってこう面で広がってる、
あ面あだから、ね、幅広い、
幅広い、その代わり威力があんまない、
あそうなんです、ね、
だからそこでほら飛んでるカモだとか撃つ時にバンって撃つと、そのあのちっちゃい弾のいくつかは当たるわけだ、下手な鉄砲数打ちじゃないけどね、で飛んでる方向に向かって適当に当てれば
当たるわけ
ね、そういうもんだけど人間に当たっても相手ってなって、なんかこうあの一個すげえ穴が開いたんだけど血が出てんだけどみたいな感じになる場合もあります、うん、もう近くで当たりゃ大変ですよ、うんうん、でショットガンはもっとこう、うん、あの範囲が狭いよね、
うん、
その飛んでいく散弾が飛んでいく範囲が、うんうんうん、で威力も違うんですよ、
なんか勢いがある、
勢いがあるでしょ、勢いがあるでしょ、当たった
りやな、それとそれとマグマムはっていう話、ね、
じゃあマグマムじゃない、マグナム
マグナムってあのあれじゃないですか、あのサントリーが出したドライじゃないですか、
知らない
あれは、うん、まあその鉄砲の、まあ、まああんまり難しい話するとか、あのすごい端折って言いますよ、
はいはい、
弾がでっかいわけ、
あ
弾がでっかくて威力があるわけ、はい、マグナムを、まあはい、あの
ね、聞いてマグナムドライぐらいの
聞いてるあのピストルとかに詳しいあなたね、えのきだが困ってるなと思うでしょ、その通りです、とにかくあの威力があるので、ね、だから当たりゃすごいです、
すごい
で、当たりゃそれだから、ね、クマなんかにはどっちがいいかったらそれはマグナムがいいです、当たれば
です、そうなんですね、当たればね、
ただショットガンの方が当たる
確率が高い
の
ね、うんうん、
ただしやっぱどっちにせよ接近した武器ですよ、遠くのものはできない、遠くにいるやつはもうそれこ そ, あのそのスナイパーライフルみたいなやつで、ね、それ1キロも2キロも離れたとこからその見事に当てるじゃないですか、だってこの間あったでしょ、だってイギリスの特殊部隊 の, そのスナイパーがこう、うん、あの照準器で覗いてて、うんね、で1キロからずっとすごい遠くにいるそのイスラム国の処刑人が今まさにその捕虜を殺そうとしてるのをこう見えて、でこいつをやっつけたれっつってバンって当てて、でその処刑人がこう今まさにこう振り下ろそうとこうなんかね、あの刀だかなんだかを振り下ろそうとしてるところをバンってあの射抜いたという、あの大した腕の人がいっぱいいるわけです、
びっくりされるでしょうね突然ね、
だって音より早いので下手すると、だから気づかずに突然自分の頭が吹っ飛ぶわけです、何の音もなく、
カメラマンの人もびっくりするでしょうね、あの、
まあ、びっくりですね、
うおーっていう、
まあね、だから鉄砲の弾というのは恐ろしいもんでございます、うん、
勢いがあるね、
あの物によっちゃですよ、うん、なかなかあのピンとこないと思いますけど、手に当たったとするじゃないですか、うん、ね、その弾が、
はい、
でこれがものすごいその対人殺傷兵器として優秀な、うん、銃器を使ったとしましょう、はい、そうするとその弾のスピードが違う、あのいわゆる物理的なエネルギーが全然段違いなんで、ダンと手に当たりました、うん、その瞬間に弾は抜けていきます、
うん
ね、抜けちゃって手に当たったんなら死なないっていうふうに思うじゃないですか、
うん
ね、死ぬんですよ人間って、
なんで
これ当たった瞬間にこの中 この人間の体ってほとんど血液でしょ、
はい、
言ってみれば水分なわけですよ、はい、その中を波動がものすごい衝撃波が体の中をバーンってこう伝わっていくんです、はい、その瞬間に心臓止まります、だから人間のとしての機能がその瞬間に全て破壊されるので、即死です、だからあのちょっと当たっただけなのに死ぬんですよ人間なんてものは、だからそういう兵器も世の中にはあって、だからもちろんあれですよ、コンビニじゃ売ってませんよ、あの軍隊が使うようなもの、だから恐ろしいものがあります、だからそういうものだったらクマだって、
白熊
でも一発です、なかなかね、でもあのね、昔のサンチェベイの時は、あの鉄砲があのまず数がなかったのとその村にね、はい、それと整備してなかったんで弾が出ないとか撃ったら不発とか、でもそれであの被害を拡大させるっていうのがありましたんで、本当にね気をつけていただきたいということで、熊退治に一家に一丁銃をね皆さんあの持っていただきたいと、
頻繁に来ないし、
ぜひあの持っていただき、まあ、もしねなんか世の中わかんないですけど誰が突然こう悪いやつが 襲ってくるかわからない時代ですから、うん、家でねお母さんと子供がくつろいでたらそこになんか中南米の兄ちゃんがやってきて、うん、逃げてきて闇雲に殺して自分もで捕まったのがあったじゃないですか、ね、埼玉で ね, あ, ねああいうのもあるから、ああいう時はやっぱダーンと撃ち殺さないとダメですね、やっぱね、はい、ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後も撃ち殺すトークを展開していこうと思っております。
最近気分がめいっていて
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏ん切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。